はい、それでは、始めましょうかね。今日はね、102ページか102ページ。103ページをやったから、じゃあ104ページね。はい、じゃあ104ページの、千日山御勢御返事ですね。はい、じゃあ始めましょうね。一緒に読みますね。千日山御勢御返事にのたまわく、この経文は一切経に優れたり、地走る者の大たり獅子王のごとし、空飛ぶ者の大たりわしのごとし、南無阿弥陀仏経等は雉のごとし、うさぎのごとし、わしにつかまれては涙を流し、獅子に責められては腹綿を立つ、念仏者立相前相真言師とまた格のごとし、法華経の行者に相ぬれば色を失い魂を消すなり、法華経が一切経に優れていることは、獅子が百獣の王であり、わしが百鳥の王であるようなものである。浄土経などはキジやウサギのようなもので、わしにつかまれては涙を流し、獅子に責められては腹綿を立つのである。念仏者立相前相真言師などもこれまた同じように、法華経の行者に会えば眼色を失い魂を消してしまうのである。法華経とそれから、一切の経典の中の阿弥陀経ですね、それから、立宗禅宗真言宗等が拠り所にしているところのこの経典というもののこの違いというものを、この今読んだところの千日山御勢御返事の中でこの示されているわけなんですね。で、まあ、ここではその力関係で、この書かれているんですけれども、全部の経典は84,000このお釈迦さんがこの説いたって言われてるんですね。で、なんで84,000、まあ本当に数えたら84,000になってるのか、それ以上あるのか、はっきりわからないですけども、一般にずっと昔から84,000というふうにこの言われてるんですね。で、この84,000という数字は、その人間の心というものを細かくこの分けていくとですね、人間の心も84,000あるんだというふうに言われてるんですね。一人の人間の心っていうのは84,000にこのコロコロコロコロとその転がるようにその変わっていくんだというんですね。だからこの84,000の経典は、その一つ一つのコロコロ変わっていくその心というものに対応するために、その84,000の数の このお経というものをこのお釈迦さんは説いたんだというふうにこの言われているんですよね。8万4千もあるったらね、自分が今どういう心でいるのか、あ、これは8万6503個目だなとか、そんなことは考えられないぐらい、その自分の心がコロコロ変わるということは分かるんですけども、今どこだ今どこだ今どこだっていうようなことはですね、例えば電車に乗ったり高速道路で走ったりした時に景色がこう流れていくようなもんで、分からないですよね。標識を見て、駅の名前を見て、ああここだというふうに思いますけども、走ってる途中にその瞬間瞬間、ここですねというふうに、電車や車が止まるわけじゃないですから、分からないです。もうそれほど要するにこのコロコロコロコロこの変わっていくと、よく小説とかに走馬灯のようにって言いますけど、走馬灯はこのぐらいの小さなのが同じのがくるくる回ってるだけですから、走馬灯よりももっと大きいものが8万4千のこの円周率のあるものがそのゴロゴロゴロゴロその回っているということになるわけですね。それもただ一定方向に回ってるんじゃなくて、たまたま私が考えたんですけども、ここにこの紙が貼ってあるんですけども、これはよく皆さん方に地獄垣畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏っていうのが実戒の命だっていうふうに言うんですけども、実はこの地獄垣畜生修羅っていう順番にきちっと並んでるわけじゃなくて、そのランダムにこの心っていうものは並んでるんだということをこの表現したくてですね、バラバラにその書いたんですね。地獄の隣が天上だったりガキだったりっていうふうに、もうこれももちろん定まってないことなんですけども、そして真ん中にその仏の命っていうものがあって、この全部の口がこう開いててですね、仏の命は全部にこのつながってるということをイメージしてこの図を描いたんですけども、これは8万、こっちは8万4千って書いてありますけども、これはこの1年3千のこの3千のこの神羅万象すべてのこの命っていうものがこの十戒の命っていう命っていうものにこのなってるんだと、これは3千ということで表現されてるんですね。3千、そういう意味でこの今言ったところの8万4千というのと、この仏戒を中心にしたところのこの十戒の命というものもランダムに、地獄の次にそのガキ界が来るんじゃなくて、地獄の次にすぐ仏戒が来たり、仏戒の次にすぐ畜生界が来たりというふうに、もう玉突き状態でこのもう不規則にこの変化していくと、走馬灯のように同じこの画面がくるくるくるくるこの回ってるというよりも、もう本当にこの玉突き状態でどこにどういうふうにこの玉が走るのかわからないような状況で、その私たちの心というものがこの限りなくこの動いてうごめいていくというのがこの私たちのこの命なんだと、まあ映像で表すわけに、映像で表すほどそのテクニックがありませんから、こうやって、図に書いて、この実戒の命っていうそういうこの段階を踏んだもんじゃなくて、ランダムなもんなんだということを分かってもらいたくて、こういうふうに書いたんですけども、まあそういうもんなんですよね。でそういう中でその こうちょうど山に例えると、この山の頂上がこの仏、成仏っていうことなんですね。で、一般の人たちはこの山の頂上というものに向かっていくんだから、どの山のこの山道のルートをこの通っても、頂上にその向かって頂上に至るんだったら、そのどの教えでもいいじゃないかと。真言宗でも禅宗でも念仏宗でもキリスト教でも何でもいいじゃないかと、目的は一緒なんだからということで、世間の人たちはどの宗教もその一緒だと、宗教でその殺し合ったり喧嘩したりこのしてる方がそのおかしいんだということをこの言うんですけれども、実はこの8万4千の教えっていうものは全部この頂上の成仏っていうことを説いてるかっていうと、決してそうじゃないんですね。成仏に至らない途中までの道しかない教えもそのいっぱいあるということなんですね。つまりあんたらは、あんたたちは仏にはなれないよということを、この8万4千の経典の中において平気で説いている、その教えもあるわけですよね。それとか、病気が治る、お金が儲かる、それが仏教なんだというその、本当に自分の目先のこと、この永遠の命っていうものを解かないで、その今良ければいいんじゃないかという、その快楽追求のためのその教えも、その仏教のこの教えの中にはその説かれているわけですよね。で、だからそういう教えではここにその至るということはできませんから、途中でちぎれたような道であれば、もうこの時点でその人たちは遭難をして死んでしまうということになるわけですよね。だけども、ここまでの道しるべを次にこっちの教えがこういうふうにつないでいくということもそのあるわけですよね。だから山、険しい山にはですね、必ずその道しるべが、道標って言いますけども、道標っていうものがあって、それでこう矢印なんかがあって、5キロとかいうふうに書いてあるわけですよね。普通に歩いたら何時間とかいうことが書いてあって、でその険しい山、例えば日本アルプスみたいないろんな山々がこの峰がこの重なっているようなところがあれば、何キロ行ったら何々が峰とかいうふうに、その地図を置いておくわけにいきませんから、単純な道しるべっていうものがあって、そしてある程度下調べをしてこの登ってきた人は、あ、この道しるべを見て、あ、あっちこっち行けばいいんだなと、右行けばいいんだな、左行けばいいんだなということがその分かるわけですよね。だから道しるべをこうで誰かそれがいたずらしてこの動かしたりしたら大変なことになっちゃうわけですよね、道しるべ。だけど道しるべはものすごい大事ですけども、道しるべをその道しるべは何のためにあるのかって言ったら、道しるべの矢印のその先にこの道しるべの意味があるわけですよね。だから例えばその南無阿弥陀仏の念仏集っていうのはここまでの道しるべだということになるわけですね。ここまでの道しるべだ、ここには行けないということですね。全部を阿弥陀如来にお任せしなさいよというこの道しるべで、この道しるべではここの成仏に至るということはできないから、これではダメですよと言うんですけれども、もう信じたから、もう俺はこれでいいやと、私はもうこれで十分だからと、もうこれ以上のものを別にその私は求めないし、もうこの南無阿弥陀仏でもう十分心安らかな気持ちになれるからということで、 ここで満足してしまう人がその生まれるわけですよね。ここで満足してしまう。禅宗だったら自分で座禅を組んで、そして悟りを得るんだと、仏になれるんだと、自分の力で仏になれるんだと、自分で努力するっていうことももちろん大事ですから、自分で仏になれるんだっていうその教えも、これは途中までの道しるべっていうことになります。自分の力では仏になれないです。自分の力は所詮今言ったところの地獄ガキ畜生修羅人間天上の実界の命ですから、自己中の自己、自分が一番大事だと、自分が一番自分を愛してるっていう考え方で一切の命っていうことを平等に見るということはできないわけですよね。だから自分で自分が悟るんだっていう禅宗の教えっていうのも途中までの道しるべでしかないと。努力しなきゃいけないということはその教えとして尊いですけれども、だけども自分の力だけでは仏になれないと、これも道しるべで、ここまでのもんだということなんですね。ここまでのもんだ、ね、そういう道しるべ、道しるべっていうものは、あ、この教えはここまでのもんだ、ここの教えはここまでのもんだというふうに考えたときに、一切の教えというもののこの道しるべというものをつないでいって、また道しるべというものを全部含んで仏になることができると。つまり他の教えにおいては、いつも申し上げるように、悪い心や迷いの心というものを全部退治してなくしたら仏の命だけが残って仏になれますよという教え、それは理屈の上では正しいですよね。理屈の上では、理屈の上では正しい。前も皆さん方にお話ししましたけども、空中を歩く方法、空中を歩く方法は右足を上げて、そして左足を上げて、右足が落ちる前にまた左足を上げると、でそうすると空中を歩けると。それ言ってることは理屈としてはその正しいかも分からないですよね。だけど右足を上げて左足を上げて、それで落ちないうちにまた右足を上げるということはできないわけですね。だから悪い心や迷いの心をなくし尽くしたら、きれいな仏の命だけが残って仏になれますよと。だからこの今の人生の中で迷いの心や悪い心というものを退治して退治して退治して退治し努力する、そのことが力尽きて終わって、まだ退治しきれない悪い心や迷いの心というものが残ったら、次に生まれ変わってまたそこから宿題としてそれをやり続ける、次の人生でもそれが遂げられなかったらまた次の人生、次の人生というふうに生まれ変わり死に変わって、その宿題をそのやっていかなきゃいけないと。そしたら仏になりますよということをこの法華経以前の教えでは説くわけですね。だけどそんなことを100回人生をやり直してもできるわけないんですよね。今言ったようにその空中を歩くことはできませんから、言ってる理屈は正しいかもわからないんですけども、だけども人間の体重というか引力ということをその全く計算に入れてないということを考えたときに、それは不可能だと。つまり悪い心や迷いの心というものを持ったまんま仏になるということができなければ、私たちが本当に仏になるということはできないと。絵に描いた餅みたいなもんじゃなくて、自分の命として、自分の命として心として実感することのできる救いや安心というものがなかったら、私たちは仏になることはできないと。 これが説いてあるのはこの法華経だけなんですね。法華経だけなんです。つまり法華経以前の教えは地獄ガキ畜生修羅の仏界以外の命は全部否定されて否定してるわけです。こういう命があったらダメだと。要するに九つは全部否定されてるわけです。最後の仏界だけがその肯定されてると。で、そうしたら私たちはこの十戒の命っていうものから離れることはできないわけですから。だから成仏できないっていうふうにその烙印を押されて絶望しているっていうことと同じになってしまうと。それじゃあどこまで努力してもその自分たちの努力っていうものが報われないで、その挫折とその教えからお叱りを受けてるっていうだけのこのことで終わってしまう。ああ自分は罪深いんだ罪深いんだ罪深いんだと、ああ自分じゃダメなんだダメなんだダメなんだっていうふうに全部自己否定をしていかなければならないっていうのが仏教の教えになってしまうということなんですね。自己肯定、自分が生きている自分の命っていうものを自分で認めることができないというのは、要するに今さっき言ったところの念仏の教えですよね。念仏の教え、もう自分で考えても無理なんだから阿弥陀如来に任せなさいと。阿弥陀如来に自分で考えるなと。阿弥陀如来がみんなあなた方の命というものをこの面倒を見てあげるからと、極楽にその連れてってあげるからと、だから自分で考えることも捨てなさいということを教えるわけですね。だけどそれじゃあ要するにこのただ阿弥陀如来に丸投げしているだけであって、それは本当のその信仰ということにはならないということなんですね。自己否定のために生きていると言うんじゃなくて、自分自身が自分自身のこの間違った点も、自分自身の今生きているという素晴らしい部分も全部その抱え持って認めていく教えでなかったら、私たちは本当にそこに喜びを感じる、安心を感じる、平和な心を感じるということがこのできないんだということをこの法華経はこの説いている。迷いや悪い心というものを抱えたまんま仏になるということができるということでなければ、それは真実の教えとは言わないんだということなんですね。だから阿弥陀如来も大日如来も、それからお釈迦さんも全部途中途中の道しるべの教えなんだということなんですね。だから道しるべは大事だけど、道しるべをに手合わせて拝んでちゃダメなんだと。道しるべが最終目的じゃないんだと。道しるべは次はあっちですよ、次はこっちですよということを教えてくれるために、もう私たちが大切に守んなきゃいけないものであって、道しるべはこの頂上のためにそのあるんだということなんですね。でそのことをですね、要するに法華経は獅子王のようなそのものなんだと。空飛ぶ王のわしのようなこの存在なんだとですね。波阿弥陀仏教頭は雉のごとし、ウサギのごとし、わしにつかまれては涙を流し、獅子に責められては腹綿を立つですね。阿弥陀如来とか大日如来とかいうのは、要するに雉やウサギのようなこの存在なんだとですね。ただ劣ってるとか弱いとかじゃなくて、その命は尊いけども、それまでのもんなんだと、ここまでのもんなんだということなんですね。でそれらの命というものはもっと大切な命というものを支えるためにこの存在しているんだということなんですよね。 だからきちっと一切の8万4千のこの教えの中にはみんな勝列先人勝っている教え劣っている教え浅い教え深い教えっていうもののこの順番がですねみんなあるんだと。だから勝っている教えも劣っている教えも浅い教えも深い教えも仏教だったらみんな一緒だというふうに世間の人たちはその考えているんですけれどもそうじゃないんだと。仏教の中にも勝っている教え劣っている教え浅い教え深い教えじゃあもう劣っている教え浅い教えはもういらないじゃないかじゃなくてその劣っている教えも浅い教えもきちっとその人自身のその心というものをがどんどんどんどんこう高まってこの耕されてこう高まっていくその最初の段階にはやっぱり必要なんですね。必要なんです。そこに取り付いて執着してもうこれでいいやっていうふうにそれで満足したらダメですよということなんですね。山の道標の道しるべにしがみついているのと同じになってしまうと。本当に頂上に行きたいんだったらその道しるべがのこの矢印の方向にその道しるべから離れて進んでいかなきゃいけないということなんですね。怪我をしたならばもうここで私は帰りますっていうのはそれでいいですけども怪我をしないで本当にこの頂点に行きたいという目的を持っているんだったならばその道しるべで安心をしそこで満足して終わってしまったならば私たちは何のためにこの仏教の教えというものがあるのかということをこの分からないまま終わってしまうということなんですね。だから法華経はこの獅子王のごとくわしのようにこのその一番のこのなんていうんですかね、この食物連鎖というか一番その動物の世界でこの強いとされるそういうこの存在のこの頂点にこの立っているそういうこの存在なんだということなんですね。テレビなんか見てるとあれですよね。ライオンなんかがこれ動物をこの捕らえるとね、そうするとオスの、ライオンの世界っていうのはどうなって、ライオンになったことない、ライオンになったことないから分かんないんだけど、ライオンに昔なってたことはもうあるかも分かんないんだけど、ライオンになってた時の記憶がないから分かんないんですけど、ライオンの社会っていうのはどうなってるのか分かんないんだけど、ライオンのオスは、なんていうんですかね、獲物を取るときあんまり働かないよね。ほとんどメスのこのお母さんが一生懸命、この獲物をこれやっつけるために頑張りますよね。で獲物を取るとオスのライオンがこの来てそれでその一番最初に食べるんですよね。ひどいやっちゃなと思うと思うんですけどああいうんですよね。それでまたそのオスがその食べるところが肛門の方からこの食べるんですよね。 要するに腸のこの腸の一番腹渡のこの柔らかい、ところですよね、そこを食べて、あとの他のゴツゴツした肉がついているようなところはその子供たちとかメスのライオンがそのおこぼれちょうだいっていう感じで、食べてるわけですよね。だから動物学者から言うとライオンとかヒョウとかああいうのはみんなその食べ方が同じですから、腸にはその動物が食べた草がこの消化途中の草がこの入ってますので、肉食じゃなくてこの草食なんだというふうにその言っている動物学者のこの人もいるんですよね。だから一番そこがその肉食動物もそこが一番この美味しいんだということをこの言われてるんですよね。だから腹渡を断つっていうふうにこの大書にも書いてるんですけども、その腹渡を断つっていうことはただその怒りとか憎しみでその腹渡を食いちぎるっていうことを言ってるんじゃなくて、その一番その美味しいところを一番そのご馳走として感じて、もう一番強いものが一番最初にそこを食べるということ、それをこの腹渡を断つ、腹渡を裂くというふうにこの表現されているわけなんですよね。それとわしなんかもやっぱりその映像なんかで見ると、まあ地上を走ってるネズミとかそういうものも撮りますけども、もうほとんどはもう空中戦みたいにその小さな鳥がこの飛んでるとシャーとこって、この急降下みたいにしてもう空中でその捉えて、それでその小さな弱い鳥をこの食べてしまうと。わしはライオンよりもよくて、その取ったやつをまずその子供のところにこの持っていくわけですよね。自分が一番おいしいところを食べるんじゃなくて、まず一番最初にこの子供のところに持ってって、それで小さくそのこの細かく噛み切って、それでその子供に食べさせると。映像なんか見てると、親鳥は一体じゃあいつ食べてんのかなと思うぐらい、そのまず子供にこの与えるということをするわけですよね。だからそういうふうにして、今度は子供が大きくなると、今度はどういうその狩猟っていうか、どういう鳥をこの狙ってどういうふうにこのやっつけるかということをまた子供にその教えていくわけなんですよね。だからそういうふうにして本当にこの頂点に立つということは、ただこの下の教えというものをこのバカにして、その軽んじて、それでその踏みつけて、否定していくっていうことじゃなくて、それぞれにそれぞれのこの分っていうか、それぞれのこの役割っていうものがそのあるんだと。全部がその頂点をこの解いてるそのわけじゃないんだということなんですね。だけど人間はね、やっぱりね、見てくれに弱いんですよね。見てくれに弱いんですよ、ね、だから観音菩薩とかね、観音菩薩とか何でも阿弥陀如来に任せなさいとか、ああいうそういうものにみんな弱いんですよね。だからみんな底止まりの その信仰で終わってってしまうんですね。それでそれも何年も信じていると、もう何年もやってきたんだからと、先祖代々やってきたんだからということに、人間は弱いんですよね。その教えが正しいか正しくないかよりも、そういう情に流される心の方がこの強いんですよね。だから南無法蓮華経の法というものをこの人々に説いて伝えていくということはとっても難しい、そのことなんですね。この物事にこの執着するというその人間の心、できるだけ波風を立てたくないというその保守の心、今の現状というものを守りたいという、そういうその心というものをこの揺さぶって、そして今まで自分がやってきたことが本当に正しいんだろうかというふうに、この正直に正面から向き合って考えるということを人間は嫌うんですね。逃げるんですよね。避けるんですよね。だから要するにこの南無法蓮華経の法というものがそのこういう教えなんですよということを、この一生懸命言ってもなかなか伝わらない、なかなか考えてもらうことができないということなんですよね。だけどこの信仰は力でもって押さえつけて強制するということはできませんから、だからみんな、皆さん方もそうですけども、世間の人も自分で考えなきゃいけない。それも最後は自分で信じるか信じないか、信じれるか信じれないか、信ずるということ、それが最もこの南無法蓮華経の法華経の教えにおいては大切なことなんだと。ただ何年も長くやってきたからとか、先祖代々やってきたからとか、もう俺はこれでもう満足だからとかいうような、この下の道しるべの教えのレベルじゃなくて、本当にこの私たちのようなその命を持った、迷いや悪い心というものを持ったそういう人間であっても仏になることができるということが説かれている唯一の教えがこの法華経の教えなんだと。そこに私たちはその信仰というものの一番この頂点の教え、成仏するための教え、私たちはそのおぼつかないようなその迷いを持った人間ですけれども、そういう人間であればあるほど本物の信仰をしなきゃいけないということなんですね。途中の道しるべの教えが教えで、私たちのようないい加減のものが満足してたならば、私たちもいい加減だし、教えも中途半端でいい加減なんだから、いい加減同士の信仰だったならば何の救いもそこにはないということになっちゃうんですね。いい加減な人間、いい加減な凡夫だからこそ、私たちは成仏できる最高の教えというものをこの信仰していかなきゃいけないんだということなんですね。それがこの大聖人様のこの法華経の中にそのことが唯一説かれているんだということをこの示してくれたところのこの教えなんですね。大聖人は法華経の行者に相塗れば色を失い魂を消すなりというふうに書いてくれてるんですけども、その世間の人は何にも魂を消す人はいないんですよね。何を言っても考えないわけだから、どんだけ解いてもその人自身が考えなかったらびっくりすることも、そんなことが法華経に書いてあるのか、俺が信仰している南無阿弥陀仏というのはそんなにその成仏の仏になるということが説いてないのか、そんなこと初めて聞いたわっていう人は ほとんど世間にいないんですよね。人の宗教の悪口言うなっていう人はいっぱいいるんですよ。だけど、いや教えてくれてありがとうって、その感謝してくれる人はほとんどいない、誰もいないと感じですよね、うん、そこは分かんないんですけども、だけどそれ粘り強く伝えていくしかないということなんですね。